今日から対抗節アドベントに入りました。毎年この時期には説明することですが、アドベントとはラテン語のアドベントスから来ている言葉で、到来、来ることを意味します。クリスマスはイエス様のご降誕を記念してお祝いする日ですから、アドベントはイエス様が来てくださること、イエス様の到来を待つ時ということであります。教会は暗闇のような世界に希望の光を掲げ続けます。街道の庭のもみの木のイルミネーションも、先ほど点灯されたアドベントクランツのろうそくの光も、このことを象徴しています。主法の裏面の牧師室からに少しそのあたりのことを書きましたので、お読みいただければと思います。救い主イエス様は、人々を救うために神の身分を捨てられて、この世に人としてお生まれになりました。イザヤ書64章4節には、あなたの御業によって私たちは常しえに救われますと書いています。旧約のユダヤの民、特にバビロン王国という強大な国によって国を滅ぼされて、遠いバビロンに連れて行かれた捕囚の人々は、故郷を思いながら涙に暮れていました。詩編には、バビロンの流れのほとりに座り、シオンをもって私たちは泣いた、と人々の心情が書かれています。シオンとは、彼らの故郷のエルサレムのことです。捕囚にしたバビロンの人たちが無理に歌を歌わせようとするという言葉で、捕囚になった人たちが見せ物のような扱いを受けていたことがわかります。人権などというものはなかったでしょう。労働力として連れて行かれ、そして働かされた、そういう状態であったと思います。今のこの世界を見ても、そのような人たちがたくさん生まれている。私たちにとっても、私たちがそのような状態にないとしても、大変に心が痛む悲しい状況であります。それでもこのバビロン捕囚の人々は、主なる神から離れたり、神を裏切ったりすることはありませんでした。こんな言葉で自分たちを戒めています。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れるなら、私の右手はなえるがよい。私の舌は上顎に張り付くがよい。このような言葉です。エルサレムは神殿があったところで、その神殿さえ破壊されてしまいましたが、人々はその場所を神がおられる聖なる場所として思い続けていました。そのような頃に預言者イザヤは、64章1節から4節の言葉を捕囚の民に告げたのであります。弱り果てた人々、しかし、主を待ち望む人々のために次のような願いを捧げました。そしてそれは予言の言葉でもありました。今弱り果てている人々にも、この言葉が届くと良いなと思うのであります。主なる神のお名前が敵に示されれば、すべての国は震えます。山々でさえ揺れ動きます。主なる神は、主を待ち望む者に計らってくださいます。そのようなお方は他にはおられません。主の道に従って主を心に留める者を、主はご自分のところに迎えてくださる。私たちが罪を犯したので、 主は憤られました。このような言葉です。自分たちが力がなかったから捕囚のためになったのではない。自分たちが神から離れ、神に背いたことのために主が憤られたのだという、この自己認識といいますか、自分たちを顧みた言葉であります。この言葉を今、戦火の中で苦しんでいる人たちに向けて私たちが発してはいけません。もし私たちが苦しんでいるのであれば、その苦しみの原因をどこに求めるかというふうに考えるべきことであります。人の苦しみにこのような言葉をかけることはできないのであります。私たちがこの言葉を自分のものとして受け取らなければいけない。この悔い改めと主を待ち望むことから、彼らには新たな希望が生まれたのであります。それが4節最後の言葉です。しかしあなたの御業によって私たちは常しえに救われます。どんなに悲惨な目に遭っていても、主の御業によって救われるのであります。私たちは教会歴としてこの1年間を一つの救いの歴史としてこう過ごしていくわけですけれども、その主の到来であるクリスマスをこれから迎えようとしております。この教会歴は、主が必ず来られるということを私たちが記憶し、思い起こすための手段であります。先人たちがそのようにして救われたことを記憶し続けるために、この教会歴というものが生まれて、そしてこの教会歴によって私たちは日々を送っているわけであります。つまり、私たちはこのアドベントの期間を、主が再び来られる時を待つ訓練の期間として過ごすのが良いということであります。主はすでに来てくださり、福音を告げ、神の国の始まりを宣言なさいました。そして主は再び来てくださり、新しい天と新しい地を作られ、私たちをよみがえらせてくださり、神の似姿に回復してくださいます。マルコによる福音書は、先ほど読まれた箇所ですけれども、イエス様の言葉として、その日その時は誰も知らないと私たちに告げます。その日その時とは、少し前の7節にあります、世の終わりという言葉や、13節の最後というイエス様の言葉に表されている終わりの日です。イエス様は再びこの世に来ることを約束なさって天に昇られました。イエス様が再び来られる時が終わりの日であります。そのイメージはヨハネの黙示録の中に幻として語られていますが、それは新しい天と新しい地が創造される時です。実はこのことはイザヤ書にも予言されています。イザヤ書65章17節には、見よ、私は新しい天と新しい地を創造するという言葉があり、同じく66章22節には、私の作る新しい天と新しい地という言葉が記されています。そしてその時私たちは、この肉の体を脱ぎ捨て、新しい体によみがえらせていただくのであります。 それは神が創造したまだ人に罪が入る前の状態の新しい体であります。パウロはこのことをコリントの信徒への手紙第1に、まかれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも力強いものに復活するのですと記しました。イエス様が再び来てくださる日である終わりの日に、世界も私たちも神が創造した時の状態に回復させていただくという希望が与えられています。これは信じる以外にはありませんけれども、信じるならばこの希望はどのような苦難の中にあっても私たちを生かします。しかしながら、信じない人々には新しい天や地の創造といったこと、あるいは人の復活ということは信じられませんから、終わりの日は恐ろしい最後の日になるのであります。その終わりの日は、人が生きていようとも死んでいようとも必ず訪れます。私たちはそれを避けることができません。キリスト者にとっては希望の時ですが、神を恐れない人々には恐ろしい時となるでしょう。その日は必ず訪れるのですけれども、私たちはその日や時を決して知ることはできません。私たちはどのようにして主を待ち望めばよいでしょうか。パウロは33節で、気をつけて目を覚ましていなさいと私たちに勧めています。この目を覚ましていなさいという勧告は、先ほど読まれた短い箇所の中に4回も書かれています。33、34、35、37節です。パウロがこれだけしつこく終わりの日、主が再び来られる日に備えて、私たちが目を覚ましていることを勧告するのは、いつ来るかわからないのだから、適当に毎日を過ごしていても良いのだと思わないようにということと、いたずらに終わりの日のことを詮索しないようにということの二つが大切だということを示しています。この目を覚ますということについて、私いろいろと思い巡らしておりまして、思い出したことがあるんですね。私は自宅では時々バスを利用して近くの駅に行きます。ところがこのバスは時刻表通りには来ないんです。大体交通事情といいますか、いわゆる渋滞が起きてしまって、時刻表よりも10分は遅く来ます。雨の日などは20分近く遅れてくることもあります。ところが、どうせ遅れてくるんだと思って家を出るのを遅らせますと、その時に限ってバスは時刻表通りに来て、乗ろうと思っていたバスに乗れないということが何度もあるんですね。反省すればいいんですけれども、やはりその甘えてしまうというか、どうせ10分ぐらい遅れるよということでのんびりしてしまうんです。バスは必ず来るのですけれども、私の思う通りに来るわけではないので、やっぱりのんびりしていれば乗り遅れてしまいます。電車でも乗り遅れたことがあるんですね。まだドアが開いてるから、ちょっとここのドアのところは人がいっぱいいるんで、もう一つ先のドアに行って乗ろうと思ってると、歩いている途中でドアが閉まってしまって乗れなかったということもありました。 これはどうもアナウンスをすることで飛び込み乗車をする、まあ今言ったような人が危険な行為をしてしまうのを防止するために、私のような人が危険な行為にならないようにアナウンスなしで、まあ、電車のそばを歩いていても安全だという確認をしたらですね、ドアを閉めたのだと思うんです。やはり油断していると電車にも乗り遅れてしまいます。まあ、もう一つお話しますと、これは私のことではないんですけれども、30年くらい前に聞いた話なんですけれども、中国では飛行機がいつ飛ぶかわからないらしいんですね。30年前ですからね。今はきっとちゃんと時刻表通りに飛んでると思うんですが、そういうことがあるので、でもその目的地に行く飛行機はあるということで、それに乗ろうとする人たちは空港で待っていて、なんとなく噂が流れてくると動き始めるのだそうです。そしてある時に飛行機が来て、それに乗り込むことができるのだそうです。いつ来るのかわからないけれども必ず来る。そして目的地に行きたい人たちはそれを待つのであります。もしそこで居眠りをしていたら、その時に飛行機が来たら、まあ、乗り遅れてしまうということになるでしょう。まあ、こういうことが、まあ、いつも目を覚ましていなさいということなのかなというふうにも思ったわけです。私たちは日常のことについて今のように目を覚ましています。ですから、終わりの日、主が再び来られる日の約束を信じて目を覚ましていることは、実は私はそれほど大変なことではないのではないかと思うのです。パウロも私たちにできないことを勧告しているのではなくて、できるのにしないことについてそれじゃダメだよと勧告しているのではないかと思うのです。私たちの日常と同じことをすればよいわけです。ただし違いは、主が再び来られる時は一度しかない、それに乗り遅れないようにということでしょう。救いに乗り遅れた人たちのことが旧約聖書に記されています。それまで洪水など一度もなかった地方に洪水が来るということを神様から教えてもらったノアとその家族は箱舟を作り始めました。その地方の人々はそれを見て嘲笑ってのんきに過ごしていました。しかし、箱舟が完成すると、地上には大雨が降って、その地方一帯は、まあその地方だけではなくて、その地方を含むすべてのところが水没してしまいました。箱舟は救いの象徴です。救いがあるのに、それを嘲笑い、その日に備えなかった人たちは、死んでしまいました。ただ、まあ、私はその後のことも少し考えてみるんですけれども、その亡くなった人たちも、まあ、死んだ後、悔い改めて神様に立ち返った可能性はあると思うんですね。ただそれまでの期間はもしかしたら非常に長かったかもしれない。聖書はその人々のことに記してはいませんので、何とも言えませんけれども、主イエス・キリストが黄泉の国にまで下ってくださったということは、このことを信じるに足りることではないかと思うのです。ただ、どうせ神に立ち返るのであれば、一日も早い方がいい。それは、喜びの日が、あるにもかかわらず、救いがあるにもかかわらず、それに入らないというのはもったいないっていうことですよね。 もちろん救いに預かったから私たちは立派な人間になったわけではありません。ですけれども、常に神様にこの求めることができる。神様にお詫びをすることができる。そういうことを知って、また回復していくことができる。そういう、幸せといいますか、喜びを私たちは知っているわけですね。目を覚ましておくということは、眠らないということではありません。杓子定規に解釈するならば、寝ちゃいけないというふうに読めますけれども、私たちは眠らなければ死んでしまいますから、パウロはそんなことを言っているわけではありません。終わりの日のことをいつも忘れない、思っておくということでしょう。それはどういうことか、具体的なことで考えてみますと、イエス様が言葉と行いで私たちに教えてくださったように、日々を生きるということであります。ですから、目を覚ましておくということは難しいことではありません。神を信じている者たち同士は、互いの友情と愛とでお互いに助け合い、そうではない人々ともできるだけ仲良くするという生き方を続ければよいのです。それを可能にするのは、礼拝で神を賛美し、聖書の御言葉を聞いて受け入れることであります。どれだけ立派な奉仕をしようとも、どれだけ多くのお金を捧げようとも、私たちが神を求めなくなってしまえば、それは何の意味もなしません。私たちが心から神を求め、そして神の支配のもとで、互いに友情を育み、愛の技に励むときに、それはいつも目を覚ましていなさいというパウロの言葉が実現している時であります。詩編に、詩編119編105節ですけれども、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火という言葉がありますように、私たちが目を覚ましているというのは、いつもの通りにお互いが神を愛し、隣人を自分のように愛することです。どうかそれは分かったと言わないでほしい。そうなんだと、もう一度ここで私たちは思い直したいと思うのです。このことは何度聞いてもいいではありませんか。この言葉、いつでも聞きたい言葉ではないでしょうか。主は必ず再び来てくださいます。クリスマスに来てくださったのですから、それは主が約束されたことであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。この言葉を心に留めて、これからこの世界、この世の荒波の中に出てまいります。どうかこの世の中にあって、私たちにいろいろな影響を与える物事から、また人々から私たちを守ってください。そして、できるならば、多くの人々と平和に暮らすことができますように導いてください。私たちが怒るとき、その怒りをあなたが 収めてください。今日ここに集い得ないすべての人々を、あなたがそれぞれの場所で豊かに恵んでくださいますように。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。